ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ダティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ダティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ダティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナーティーパータウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
パーナーティーパータウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
アディナーダーナーウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
アディナーダーナーベーラマニシッカーサダンサマーディアミ。
カメスミチャチャラーベーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
カメスミチャチャベラマニシッカパランサマリアミ。
ムサワダベラマニシッカパランサマリアミ。
ムサワダベラマニシッカパランサマリアミ。
スラメラヤマチョパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチョパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
マカ ハンニャハラミタシンギョ
さ
と法話が終わった後、終了時に終わりますので、はい、で今からねちょっとお話をしますので、ゆっくり座ってください。寒くないですね、大丈夫ね、あのすぐにで、ね、今ちょっと暑いから止めちゃってるけど、寒かったらすぐつけますし、関西は、中日新聞系のはないんですよね。ない、ない、ない。これは、だから、関西の人は無理なのかな。うん、北陸はね、結構あるんです。北陸中日新聞とかね。ええ、だからで、東京は東京新聞なんだけど。はい、あ、すいません。ですね、今ね、我々はね、あ、今こちら、ポッドキャストの人に話したんだけど、京都のね、北区の、北大路の近くの、大谷大学の近くの、ここはもともと私のいとこの家で、でいとこが今ね環境運動に、力を入れていて JEE っていうね、あのジャパンエンバイアメンタルエクスチェンジっていうのかな、日本環境保護国際交流会って言って、あの、環境運動をちょっと、インターナショナルなレベルでやっていこうっていうね、あのでそういう、まあ、環境運動のがあるんですけども、環境団体がですね、それの、オフィスとしてこの家を使っていて、で2階がね和室になっているので、まあ、私が、京都来た時はだいたいここへ泊まらせていただいて、で昨年の、ね、9月もね予定してた会場が台風でやられて水浸しになって床上浸水してでもう急遽できなくなっちゃった時に、緊急避難でここを使ったことあるんですけどね。で今回も同じような理由でちょっと予定してたところがちょっと都合がつかなくなっちゃったんで、今回もちょっと緊急避難で、まあ、でもね、まあ、10人ぐらいまであったら余裕で、今日もそのぐらい来てらっしゃるけどできますのでね、ただ、今後ね考えるとちょっと10人じゃどうしようもないので、東山のね法然院さんの隣 の, 友人の家は今後も使わせていただきますけど、今回はちょっと予定してなかったんでね使えなかったんですけども、前もって予定すれば使えるから、ただもう第二セカンドのねセカンドチョイスの場所をちょっと一つぐらいは確保しておきたいなと思って、これ聞いてるね関西京都、まあ、京都である必要もなくて大阪でもいいんですけどね、京都大阪の人でここいいよっていう何かありましたら、案がありましたらちょっと私の方までちょっとメールで知らせてください、ね、はい、そういうことです。はい、それでですね今日はね結構専門の方もいらっしゃってるので、で昨日ですね、昨日は名古屋の方で瞑想会やって、マイソールエイトさんっていうね久屋大通りというのを、名古屋のど真ん中のところにヨガスタジオが本当に綺麗なヨガスタジオがあって、でヨガスタジオ の, 大きな、部屋に50人近くいらして、名古屋はいつも暑くも盛り上がるんですけども、その人たちと、お話をして、でその時もねお話ししたんだけども、中日新聞、東京だと東京新聞ですね、石川県なんかだと北陸中日新聞ですね、に、私が11日と18日に、記事書かせていただいて、でそれをですね前半の方ですねちょっと昨日お話ししたって感じ で今日は後半の方についてお話ししていきたいなと思ってます、ね、なのでゆっくり来てくださいね、どう足崩されちゃってくださいね、寒くなったらまたクーラー入れますけど、ね、で で、どういうことかっていうとね、ちょうどね、今そう、もう何もかもみんな同じタイミングで進んでるんでしょうけども、ちょっとね、これちょっとあんま小さいんだけど、今週のタイムマガジンですね、アメリカの、アメリカのタイムマガジンですね、代表的なニュース週刊誌ですけども、で、これ、白人の女性が出て、なんで書いてあるかっていうと、マインドフルレボリューションって書いてあるんですよ。だから、まあ、タイムマガジンって、まあ、ニュース週刊誌がご存知のように、まあ、ちょっとね、そんなにとんがってはいないんだけども、ちょっと、一歩ぐらい、半歩ぐらい先の話題を集めて、いますよね、スタンスとしてはね。で、なので、まあでも全然非常にマイナーな話題じゃなくて、もうじきメインストリームになる一歩手前の話題を集めるぐらいがタイムマガジンのスタンスだと思うんですけども、で、そこに、まあこういう、アメリカの白人の女性が、ブロンドの女性が出て、マインドフルレボリューションっていうね、っていうのが、まあ、特集記事になっているんです。ちょっと私、これ手に入れなきゃと思ってるんですけど、まあ、手に入れてちょっと読んでからもう一回引用しますけども、今日はちょっと表紙だけで、だから要するにタイムマガジンの表紙に、今週号ですよ。だからタイムの、サイトへ行けば出てると思います。ね、だから、まあ、これは、ほら、今年の人っていうね、マンオブザイヤーっていうので、よく代表的な人を挙げたりしますけどね。だから常に、タイムの表紙っていうのは他のマスコミが注目しているもので、で何を言いたいかっていうと、そのぐらいねタイムの表紙になるぐらいマインドフルっていうのが、少なくともアメリカでは、もうじきマジョリティになるぐらいの位置づけなんですよ。でこれをちょっと押さえてほしい。ですね、まあ、これは事実としてですよ。これ、いい悪いは抜きにして、ちょっといい悪い、ちょっと私も、ちょっと批判的なあれもあるんですけども、ちょっと、まず、っていうのはね、この事実すら知らないっていうのが、圧倒的なリアリティじゃないですか、日本のね。だから、で、これはね、もうもちろん、まあ、今日の、まあ、私のポッドキャストとかね、私の本とか、あるいは、瞑想会とかね、まあ、今ヴィパッサナ瞑想とかね、気づきの瞑想とかマインドフル瞑想とかいうものに主体的に関わっている人たちですね、本読んだり瞑想会行ったりリツイート出たりとかね、まあ、そういう人たちにとっても当たり前な話題なんだろうけども、そうじゃない人にとってマインドフル、私はここが非常に興味があって、でその人たちにこのタイムマガジンの表紙がマインドフルレボリューションって言った時に、多分全く理解できないと思うんですね。それがどういう文脈なのか、でどういう背景を、例えば、まあ、タイムというのはアメリカの週刊誌ですけど、アメリカのリアリティの中にそれがあるのかってね。どうですか？全然わかんないでしょうかね。どうですかね。西垣さんの生徒さんはわかんない。多分。
わからない人がほとんどだとは思います。全員ってことはない。
ないけども、このマインドフルレボリューションという表紙を見せても、何のことはわかんない。
あ、まあ、私、生徒、学生いないので。
あ、そうか、そうか。
はい。
ですかね。はい。まあ、まあ、でも大学の学生だったら、ちょっとは、ね、いろんな好奇心で、アンテナ張ってると思いますけどね。でも、まして普通の人ですよね。大阪の街を歩いてる普通の人にとってはマインドフルレボリューションというのが全く意味持たないでしょうかね。全く意味持たない。え、わかんない。うん、でしょうね。うん、だからで、だからちょっと今日はこの話じゃないんだけども、要するにタイムが言いたいことは、これは要するに仏教が流行ってるよっていうことを言いたいんじゃないんですよ、これはね。そうではなくて、マインドフルっていうのもすでに仏教の文脈も出ちゃってるんですよ。それで、アメリカで言えば今仏教が盛んだよってことをタイムが言いたいんではなくて、 もう仏教からもう出ちゃっているマインドフルっていうものがもうある意味中立的なっていうのかな、あのアジアのいろんな宗教とかじゃなくてもう完全にアメリカのオフィスの人たち、オフィスで働いている人たちにとって の, とあのトレーニングとして、マインドフルっていうのが非常に大きなものとしてあるですね。でちょっとねこの表紙とあれだけで話をするのはちょっと無茶なんだけどもThe Science of Finding Focus in a Stressed Out Multitasking Culture ですね。マルティタスキングですね。だから非常にストレスがかかってもう一度にいろんなことを一生懸命いろんなことをやっているわわわわわわわってやってるようなアメリカの、オフィスのカルチャーがあって、それに対して、今一つのことに、集中する、ことで心の安らぎを得ることが、まあ、今はその宗教とか、瞑想とかのレベルじゃなくてもう本当に、社員研修、本当に社員研修のレベルなんですよ。社員研修のレベルでこういったことが行われているよ。それが今非常に社員研修って言ったら多分一番当たってると思うんですよね。でそれをどこがやってるか、 Google がやってるわけですよね。 Google が Google なり何なりがそういうアメリカを代表する企業が、まあ、Google っていう企業が社員研修として日本の人に一番馴染みのある言葉ではね、で、マインドフルっていうものをやっているっていう事実があるんですよ、事実としてね。だからそれはもうタイムの表紙になるぐらいだから、まあ、それはアメリカのだからもうあらゆることが行われてるけども、そんな一部の人が一部をちょこちょこってやってるような話ではないってことを言いたいんですよ。もうそのぐらいマインドフルっていうものが社員研修のレベルでガンガンされている、まあ、これはもう私はそういう情報得てますけども、もちろんね。だけどただなんていうかな、そこのギャップですね。アメリカではもうそのぐらいのレベルで、ガンガンやっている。だけどもこの今ね山崎さんや西脇さん言われたように、日本の人にこのタイムの表紙を見せても一体何のことか全然わかんないっていうリアリティがある、でだけどマインドフルどこから来たのかって、もちろん当然仏教から来てるんですよね。で今私は京都にいるわけで、京都っていうのは日本仏教のど真ん中 の, 本拠地ですからね。でこの何とも言えない不思議なギャップが本当に面白くて、でそうなんだけども、ただ私もただ単純にあこれすごいよね素晴らしいよねとはあんまり言えないんですよ。あんまり素晴らしくない面もあるのでね。でそれ で,、で私が今やろうとしていることは、そういう一気にメインストリームに なりつつあるアメリカを中心とする社員研修レベルでのマインドフルの、動きと、だけどもともとあった、日本の、まあ、アジアの仏教ですねがあって、でしかもそのアジアの仏教というのはまためちゃくちゃ複雑で、日本の場合はね、まあ、この私の本の中で詳しく解説しましたけれども、日本にもともとある仏教、まあ、それは仏教 1.0 と呼んじゃってますけども、それと、ここ十数年の間に日本に入ってきた仏教、それもまあ 2.0 と呼んでいて、で 2.0 の人たちが主にマインドフルネスっていうものを日本へ、導入してきた。でそれで 1.0 の人たちはそれがよくなんかよく分かんないっていうね、状態で、でそれがこの十数年の日本の仏教の歴史であるって、これはもう私が散々話してきましたね。だからマインドフルネスというのは仏教 2.0 の方に、主に所属するんだけれども、じゃあそれでもうそれでいいわけ、 1.0 というのはもう2.0 もうマインドフルネスも何もあったもんじゃなくて、 だから要するにもう要するにはっきり言って時代が取り残されてるからあの時代の最先端であるねタイムマガジンの表紙になっちゃうようなマインドフルを、堂々と打ち出してる仏教 2.0 をやればただいいのっていう話ではないっていうね、それだったらねあの、そうではないってことを、まあ、私がここ6年かけてずっと話してきていますけれども、それで、それを、まあ、今 3.0 っていう、ね、言い方をして、でこの 3.0 に対して今結構すごい反応が来ているっていうのが現状ですね。でそれ で,、でなのでね今日はもう一回ねあの、ちょっと専門の方もいらっしゃるのでこの私がなぜ仏教 2.0 的なマインドフルにどうしても賛成できないのか、でそれでそうではない、また新しい見方としてのものっていうことをねもう一回ちょっと整理し直してお話しできたら多分この後のねディスカッションにつなげられるかなと思いますので、ね、それがあの、この、私の、新聞の、記事の2番目の方ですね、仏教の再生っていう、記事の、2番下の方ですね、青空へ抜けていくで身体投資心配を手放すっていうねあの、っていう方ですね。ただこれもね、もちろん、3000字ちょっとの、あの文章なので、まあちょっとね、いくらなんでもこれで全部まとめるのは無茶なんだけども、でもまあ、レジュメとしてね、まあ、だいたいこれで、一応言いたいことは伝わったかなという感じで、でもいくらでもやっぱりそれ レジュメだから、今日はねもうちょっと詳しくお話できたらいいかなと思います。でだから昨日ね名古屋で、お話ししたのがポッドキャストで今日公開してますので、それが上の方のですね説明で、今日が下の方の説明っていうふうにして、受け取っていただけたらいいかなと。ね、だから両方とも上下両方とも聞いていただきたいなと思います、はい、で、そんなんでねで、そのでその時代の流れとしてもね、なぜ 2.0 じゃなくて 3.0 に行かなきゃいけないのかっていうと話は簡単で、2.0 だけだったら 1.0 との折り合いがつかないんですよ。折り合いがで折り合いがつかないからそれはどうしても A か B かって話にどうしてもなっちゃって、で A を取ったら B を捨てなきゃいけなくなるし、 B を取ったら A を捨てなきゃいけなくなるっていうような非常に不幸な関係なんですよ。で 1.0 から 2.0 は理解できないし、 2.0 から 1.0 も理解できないっていうね、で非常に不幸なシチュエーションで、でこれも不幸だよねっていうの でそれを一気に解決しているのが、まあ、3.0 なんですけどね。 で 3.0 として、一気に解決してるから、でそうすると 1.0 の人にとっても非常に良くて、なぜいいかというと、まあ、これも昨日ちょっと簡単に説明しましたけれども、 1.0 の人たちもまあいろいろ悩んでいるわけなんですよ、ね、で一方でなんていうかな、タイムマガジンの表紙になるぐらい、マインドフルっていうのが、少なくとももうアメリカでは メジャーになって、で日本というのはもちろんアメリカのを追いかけてる国だからアメリカで起こったことは数年後に日本には必ず起こるってね、ことでっていうのはもう日本でそういうものを作ってる人はみんなアメリカの動きを観察して、あこれはアメリカで流行ってるなって言ったらもうすぐ直輸入しちゃう人たちだから、だから当然日本に数年後に現れる現象なわけですね。 だからそのぐらいマインドフルっていうのがもうアメリカですでにメジャーで、日本でももうじきメジャーとなったと、そのぐらいなんだけども、だからそういう意味でものすごく気になってしょうがないんだけども、1.0 のままだとマインドフルを受け止められないんですよ。受け止めきれないのね、どうしても。要するに一体何やってるのかよく分かんない。これはまあ20年前の私がそうだったかはよく分かるんですけどね。だってマインドフルなんてことを聞いたことないんだし、でマインドフルの日本語の訳が気づきなんて、気づきって言われたって、その気づきなんて言葉を日本の禅宗の禅道で聞いたことないし、でそれの簡約の言葉が念なんだけども、その念っていうのがまたわけわかんない状態に置かれているってことはね、私の中あの書きましたけども、だそんなにすっきりとマインドフルっていうのを受け入れられないんです、 1.0 の中では、ね。まあ、そのことは私の本の中で詳しく書きましたけれども、だけども今マインドフルっていうのが非常にもうメジャーになりかけてる、うん、じゃあどうしたらいいのよってね、でなって、である人たちはもう 1.0 なんか捨てちゃって 2.0 へ行っちゃう人ももちろん当然出てきたわけですよね。だからそれもまた非常に不幸なわけですよ。なぜかって、だって 1.0 で生まれ育って 1.0 のお寺にいる人たちなんだから。だからその人たちが 1.0 を捨てちゃったら非常にまずいわけなんですよ。ね。で 2.0 あの、まあ、もうお寺とも関係なしに、いきなり 2.0 の勉強した一般の人たちもいるけども、でじゃあその人たちはそれでいいかっていうとあんまり良くなくて、なぜかって言ったらその人たちにしたって旦那寺っていうのがあってね、日本人というのは全員仏教のお寺に所属してますから、これはもう徳川幕府の政策でしたからね、無理やり全ての日本の、家が、仏教のお寺に所属しなきゃいけなくなったわけでね、まあもちろんそれがちょっともちろん例外もあったり緩んだりもしてますけどもね、まあほぼなってるわけで、だから全員が仏教との非常に強い関わりを持ってるわけですね。まあもちろんキリスト教とかいっぱいいますけども、まあ、それは例外としてですね。だからいきなり 2.0 を勉強した人たちにとっては、要するに先祖代々の、遺産というか文化というか伝統っていうものを、と今自分が夢中になってやっているヴィパッサナ瞑想とか全然結びつかないっていうのがあるんですよ。それもまた不幸じゃないですか、ね。だから要するに 1.0 と 2.0 が折り合いがつかないままだと 1.0 の側にとっても不幸だし 2.0 の側にとっても不幸だっていうね、ことなんですよ。でじゃあ折り合いがつかなくて、じゃあ本当に折り合いつかないんだったらまあしょうがないよね、A か B か決めなきゃいけないよね、じゃあ A を取って B を捨てちゃおうね、あるいは B を取って A を捨てようねっていうふうに話はなるんだけども、そうであってはいけないんですよ。なぜかって言えば A も B も両方とも大事だからですね。でそうなってくるとですね、私がまあずっとここ6年ぐらいずっと主張してきたことなんですけども、これがようやくね理解されてきて、理解されてきて、でというのはどういうことかというと、今のままじゃまずいよね、 1.0 と 2.0 が対立したままだとね、非常に不幸しか生まないよねっていう認識がやっぱりだんだんだんだん芽生えてきて、来てますね。これも本当に出版社のレベルでもそうで、出版社の今編集者の人たちをよくお会いしてお話ししてるんだけども、彼らの、まあ、一つの出版社じゃなくてかなり今日本の仏教書を精力的に出版しているいろんな出版社がありますけども、その編集者、前線に立っている編集者の人と今ずっとお話しさせていただいているんですけども、やっぱその人たちと話をしてても、また同じ感覚を持っている、今のままじゃまずいよねっていう、だからもう一歩一つ階段登らなきゃダメだよねっていう、その感覚ですね。でまあそういう意味でこのアップデートする仏教というのが、まあ、初めての本ですね。そのもう一歩階段を登ったところで書かれたですね。というか私と一緒さんも、もう いろいろ対談している時に最初からそういう意図はあんまりなかったんだけども、でも話していくうちにだんだんとそうなってきちゃって、話した結果が、今までのからもう一歩一段、踏み出したところの本になっています。これは、ね、そういう意味で初めての本ですね。だから全く新しいカテゴリーの本になってます、ね、それはその全く新しいカテゴリーがどうしても必要だよねっていう、出版社側の意向と、それから読者のあれですね、感じですね。それだから、まあ多く支持されてますけれどもね、この本ありがたいことにね、そういうことです。でその結果としてですね、今私はちょっと昔いた外州の、ね、人たちとまた再び話し合う機会が増えてきて、で今年のね春ぐらいに、その人たちと、収集的にお話しする機会があるみたいなんですけど、まだちょっと正式じゃないんで発表できないですけどもね。でそれとこれも正式じゃ発表だかも構わないんですけど、明日、大阪の天王寺さんで、四天王寺の、ね、ご地公院というのかな、五つの知恵の光の院って書くみたいで、まあ私初めて行くところですけども、そこでアップデートする仏教、この本をね体験しようっていうね、そういう会が開かれるんですけども、それは、それの中心になっているのが真言宗のお坊さんと、それと浄土真宗のお坊さんと2人でですね、大阪と名古屋の人ですけども、その2人が広くお坊さんたちに、日本仏教のお坊さんたちに呼びかけて、まあ、かなり多分、まあ、50人の定員どのぐらい来るいらっしゃるか分かんないんですけども、かなり明日来ていただけるみたいで、でただね、もうこの際だから全員受け入れちゃおうって感じなので、このポッドキャスト多分今晩アップしますから、これを聞いてですね、明日急に思い立った人も当日受付もするようですので、会場へそのまま行っちゃってください。それで大丈夫ですからね、明日の10時前までに大阪の天王寺へ行っていただいたら、会できます。まあ、10時から4時ぐらいまでやってますのでね、ちょっと多少遅れても大丈夫ですから。だからつまりようやくね、この 1.0 と 2.0 が不毛に対立していた時代はもう終わらせて、終わりつつあって、というか終わらせます、終わらせます、終わらせた上で、みんなが、もう一段上がって 3.0 へ行ける。でそれが今日本仏教のお坊さんたちにとって一番必要なことだと思います。それだと、それは、今までのを全部捨てて全く新しいのを取るのではなくて、今までの上でそれを根本的に変えていく、ね、そういう働きですから、それが 3.0 ですね。だから捨てるんではなくて、まあ、バージョンアップする、アップデートする、ね、そういう、ことですね。だからそのアップデートをしようっていうね、いう気持ちが、まあ、多分明日そういう気持ちを持った人が明日たくさん来てくださるんだと思いますけども、でその人たちと徹底的に話し合って、どういう、じゃあどういうアップデートが具体的に可能なのか、それをですね、明日徹底的に話し合うことになるかなと思います、ね、だからそのぐらい、2014年というのは、話がもう時代の流れが進んでいる、ね、でそこを、まあ、このポッドキャストを聞いてくださっている方は、認識していただきたいなと思う、まあまあしてるか認識されてるから聞いてるんだと思いますけどね。で特にね、去年、この本を出して、やっぱ本っていうのはすごいなと本当につくづく感じたんだけど、まあ私もこんな話を毎週毎週ポッドキャストで上げて、まあ私のポッドキャストも非常に強く支持されて、 いつも宗教とかあれ仏教のとこでね上位の方に 入らせていただいてますけど、まあ、これだけ喋ってもなかなかやっぱり、まあ、一回の話はどうしてもある一つのテーマについて喋っちゃうから、どうしても全体について話すことなんかちょっと無理ですけどね。だから一回聞いただけじゃある一つの、この部屋の中で言うとこの絵についてだけ話して、でもこの部屋はこの絵だけじゃなくて、他にいろんなものがあるから、なかなかこの部屋全体を理解すること無理だ、一回の話は無理なんだけど、この一冊の本というのは大体この部屋全体を、書きますから、この一冊の本を読んでもらうとこの部屋全体の構造というかが理解していただけたんじゃないかなと思います。でもう本当にね、去年のこれ9月の終わりに出して、でそれ以降は本当に座禅会に来ている、もちろん数も増えてるらし、ありがたいことに、ね、増えてらっしゃるんだけど、数っていうよりか来てる人のクオリティがですね、もう全く違ってきちゃって、要するにもう一応これを読んで、これを一応ご自分なりに理解された上で来てくださっている。今までみたいになんかどっかのヴィパッサナへ行って、なんか他にどっかヴィパッサナやってるとこないかなって、鎌倉でなんかヴィパッサナやってるとこあるみたいっていうんで来て、だと全然私とずれちゃうわけですよね。ヴィパッサナっていう名前で、あらゆるいろんなメソッドがあるんでね、どのヴィパッサナがよくわけわかんないね。同じヴィパッサナって言ったら全然違っちゃうから、世界観とか何かがね。だからそんなんで、ヴィパッサナって言葉だけで来られても、ちょっと、全然違っちゃったってことが結構あったんですけども、今はもうそういうことは一切なくなって、私の、瞑想会リトリートに来る人は全員読んだ上で来てくださってますから、今日もね、もう人も多分みんなそうだと思いますけども、それだとね非常に話が通じやすい、分かっていただける、ね、でそれで、でそうなんだけど不思議なことにね、あんまり言いたくないんだけども、この本読んで、これちょっと私と違うわっていう人も、残念ながらいたんですよ。一方にそれまで来てた人の中でね。そしたら、それどういうことなのってね。で、結局、それだったら、要するに、本当に私らがやりたいことを理解した上で来ていたわけじゃないのかっていうことも結構あって、結構じゃないですか。そんなでもないですけども。で、それはそれでしょうがないかなってね。で、この本を読んで、これこそ私がやりたいことだよねって思えなかったら、ちょっと一方案で我々と一緒にやっていく意味っていうのはもうないから、それはもうそれでしょうがないかなと思いますね。で、そうなんで、これはこういうことをやってると、人の出入りっていうのはもうどうしようもなくしょうがなくて、ただね、今は全然ピンとこなくても2年か3年後にピンとくることもあるだろうから、でその時にまた戻ってくればいいだけの話だし、で結構そういう人も多いんですよ。数年間ちょっと音信不通だった人がいきなりまた来るとかね、それは多分その人の中で、彼女の中で何かが熟してようやく例えばこの本に意味の中に含まれているバイブレーションとうまく噛み合うようになったんだと思いますけどね。それはそれでいいかなと思います。はい。でそうなので、私、一応ね、これ対談本だけれども、私が本当に言いたいことは一応ここに書いてますので、これを読まれて、こういうことをやりたいっていう人は来てください。で、それで、この本読んであんまりピンとこないんだったらば、あんまり来る意味ないかなとも思いますけどね。で、それで、ただね、これやっぱ対談本なので、私がちょっとね、全くゼロから文章として書く、ってことを、 そういう、ね、本もどうしても必要なので、ね、それは今、これから今まだまだ書いてないんですけど、これからちょっと書きますのでね、なんとか今年中には一冊出したいなと思っています。まあ、こんなこと言うと自分でプレッシャーかけてるんですけどね、まあね、本当にありがたいことに、私が書きさえすれば出せる今状態になってますので、あとはもう私が書くかどうかだけなんですけどね、なんとかまあ、とにかくね、この一冊さえ読めば、まあ、瞑想が一人でもできるぐらいのところまでは書けたらいいかなと思ってます。でまずは、とにかく、まあ、青空の瞑想とかワンダラの瞑想とっていって私が名付けているものの詳しい、まあ、やり方っていってもそのやり方そのものはそんなに、ないですけれども、その、背景というか世界観というか文脈というかね、それを詳しく書いて、それプラスもちろん、瞑想の具体的なやり方についてのね、書けたら、それを一冊としてまとめられたらいいかなってね、思ってますけど。はい。それでですね、一応そういう背景のもとで、やっていて、タイムマガジンの話から、そうなってて、1.0 でも 1.0 と 2.0 が不幸に対立し合う時代も終えなきゃいけないってことと、でそれはもうみんな、これは時代状況としてそうだってことですね。それはもうみんなが感じていることで、でそれを乗り越えた、階段を一段上がったところに全く新しいカテゴリーが生まれて、それが仏教 3.0 で、でそれで仏教 3.0 の最初の本が、この私らの本で、だからこの本が全く新しい分野、新しいカテゴリーを、最初作り上げたと思います、ね。ただまだ一冊しかないので、ちょっと一冊だと頼りないので、これからどんどん私も藤田さんも、書いていくっていうね、そんな感じでご理解いただけたらなと思います。はい。でそれでですね、今日はこの下の方ですね、下の方の、解説をしていきますけれども、昨日ね、上の、解説をしました。で、あ、ごめんなさい、その時に、ちょうどですね、今昨日はい、ごめんなさいね、ごめんなさい。はい、ですね、まあ、これ昨日話したことだけはもう繰り返さないですけれども、まあ、ちょっとね、大事なことなので、ちょっと一部だけちょっとお話ししますけども、今ね、の例のオウムですね、オウムの、逃げていた人たちが、去年、一昨年で一気に捕まったんですよね。それで、また新しい裁判が始まって、まあ、以前の裁判はもう全部結論出て、裁判自体終わって、あとは刑の執行をね、あれしてるっていう段階ですけども、まだ全く新しい人が捕まっちゃったんで、でその人たちももちろん、すでに終わってる裁判、判決が出ちゃった人たちとももちろん関係あるから、もう一回オウム裁判の、やり直し、まあ、これもう終わった人たちはもう関係ないですけどね、もうそれはもう確定してますけども、新しい3人をめぐって3人ですか、また新しいのが出てきて始まって、それの、記録ですね、とかニュースとか今バンバン出てきてますけども、私で、まあ、ちょっと昨日はね、江川さんですね、江川翔吾さんですね、もうオウムといえば江川さんですけども、 それの長めの記事をね、紹介して、本当に私も読んで本当に思ったんだけども、なんていうかね、下手にね瞑想の本とか読むよりか、オウムの裁判記事を読んだ方がはるかにいいと思います。何のためかと、心っていうのを理解するためにねこのわけのわかんない心っていうもの とで、特に、その瞑想をやっていく上での落とし穴ですね、こういうことをやっていく上での落とし穴を学ぶには、私はね、皆さんにオウムの裁判記事を読むことをお勧めします。なぜかといえば、もちろん言うまでもなく最大の落とし穴に落ちちゃった人だから。で、落ちちゃった人たちだからね。で、その時ね、さすがにもう19年も経つと、非常に冷静に振り返れる人たちもやっぱり出てきていますね。でその人たちが今今度の新しく始まった裁判の中で証人、として話をしていて、で私らがオウムの外の人間がね、どうしても理解できなかった点について、ああそういうことだったのねっていうことですね。それは江川翔子さん自身もどうしてって、江川さんはものすごいオウムの信者と非常に親しい関係で、なぜこの人たちはこういうことをしてしまったのってね、っていう疑問を彼女自身がずっと抱えてこの19年間生きてきた人ですね。まあ今はもちろんオウム以外のこともジャーナリストでバンバンやってますけども、でまあこれもちょっと昨日やったから、もうこれはちょっとさっといきますけどね、まあ、要するにこうだったのですね。要するに、オウムに入って、まあ、とんでもないことをいつまでやらされてるわけですよ。動画を作るとかね。当然悩んだだろうと当然思うわけじゃないですか。で、私らが事件に接してゾッとなったのは、その悩んでいるっていう雰囲気がなかったからなんですよ。悩むこともなしにいきなり何かをやってしまう。あれと、要するに普通だったらブレーキがかかるところがブレーキがかかんないままで突っ込んじゃっている。だってそこの交差点があるんだ、交差点にいきなりぶつ込んだら危険じゃないですか。普通はブレーキかけるでしょう。それなのに何か別の車はブレーキなしにいきなり交差点に突っ込んで、だから当然事故を起こしちゃって。じゃあなぜあなたブレーキかけなかったのっていうとこじゃないですか。私らの最大の疑問はね。だからなぜあなたたちはそれを疑問と思わなかったの、なぜそこで苦しまなかったのっていうとこじゃないですか。わけがわかんない、瞑想とかね、ヨガとか仏教を勉強するためにオウムに入った人たちですよ、ね。何も、こんなことをやるために入った人たちじゃない。我々と全く同じ人たちですよ、彼らは。だから、で、そういう人たちが、なぜ、ドーカスを作るの、ドーカスを巻くのをやってしまったの、その時、全然あなたは心の葛藤とかなかったのってね、思うじゃないですか。あるに決まってんだけど、そのあるに決まってる葛藤をどうやって捨てちゃったのよっていうね、それを私は知りたいんですよ。で、江川さんもそれを知りたいわけね。で、それを、今、ようやく、冷静に証言できる人がどうも現れてきたみたいで、非常にこれね、ヤフーニュースで江川さんですぐ出ますので、まあ、多分これ私メールにも載せるし、昨日これかなりちょっと話しちゃったんで、もうちょっと今日はさらっといきますけどね。自分自身が、まあ、こう証言してるんですよね。自分自身が葛藤状態にいるから辛い。葛藤状態わかりますね。今、まあ、この人は爆弾、動画作らされてる人なんだけど、今毒ガスを作ってるわけ、サリンを作ってるわけですよね。で、それはサリンだと分かってるわけですよ。そしたらとてつもなく危険だと分かっていて、でこれは多分巻かれて多くの人が死ぬなってことを分かってるんですよ。じゃあなんであなたそんなことするのよってなるじゃないですか。全然悩まなかったのってね、でなるじゃないですか。でその時、 自分自身が葛藤状態にいるから辛い。で、教団がやってることは常識で考えたら迷惑だろうと、迷惑どころの話じゃないわけねと自分は葛藤して悩んでいたね。だけどここからがポイントなんだけども、でも周囲を見渡すと辛いと言ってる人がいないって言うんですよ。で、みんな平然としている。怖いでしょ。平然としてサリン作ってるんですよ。自分は、私はものすごくカットしてやってるのに、みんな仲間を見るとみんな平然としてサリンを作ってるわけね。で、その時にこの人はどう思ったかというと、こう思ったんですよ。これは本当にね、私もないうわーってくるんだけども、聞いてください。葛藤するのは自分の修行が至らないためかと思った。すごくないですかこれ。山崎さん、あんたは修行足りないから毒ガス作るのに葛藤するんだよってなってね、そうか、修行が足りないせいかってねってなっちゃって、で、葛藤がと思ったら葛藤が消えて楽になった。で、楽になったからもうこういうふうにして自分を説得しちゃおうとしたわけね。とか、まあ、ちょっと昨日と繰り返すのは、まあいいや、ね、みんな初めてだから。で、この人は教団にいた時はとにかく自分が責任を持つという意識が欠如していて、で、それを放棄していた。で、自分が迷いながら判断して行動していたなら、その結果は自分で責任が取れる。なんだけど、あの頃は責任はどっかで取ってくれるもの。いいですか？責任は誰かがどっかで取ってくれる。で、私はただ自分は言われたことをただやってるだけですってね。自分は指示されたことをただやってればいいという感じだった。じゃあその誰が取ってくれるのって言ったら、どういう人が取ってくれるかというと、自分の持っていない計り知れない能力や知恵を持っている人ですね。あの人ですね。例の人ですね。が考えていることだから、まあ、自分のこの至らない知恵のない頭の悪いこの自分が考えたら、まあ、どんが作るのっていうのは悪いことだと思うんだけども、これはやっぱり頭、私が修行が足りないからそう思うだけであって、修行がね、最終下脱までした人なんだから、最終下脱までした人が見たらいいことなんだから、まあ私がただ修行が至らないからそう思ってるだけだから、ああもうじゃあこんなんないものやめたって、私的に通らないってなっちゃったんですよ。すごくないですかこれ。ちょっとこれすごすぎるんですよねで、まあこの人が本当に最終警察してた人だったらいいんだけど、もちろんしてるわけないんですよね。だから結局たったこれだけのことなんですよ。最終下脱してると言ってた人がもちろんしてるわけがないし、だからで、要するに最終下脱していると、いうことにして、だから私はただあの言われたことをやってるだけです。だからもう私が考えたら、から葛藤することやめましたって。で、葛藤することやめちゃったんですよこの人。で、みんなもやめてるんですよ。みんなも何も考えないわけね。で、何も考えないままでパッパッパッパッやって、で、人はどんどんどんどん死んでいっちゃったんですよ。これちょっとすごすぎるんですけどね。すごすぎるんですよ、これは、この話としては。で、それどういうことなのかというと、要するにね、まあ、ちょっと私、昨日の題はね、自分が葛藤を引き受けるっていう題で、ポッドキャスト流してますけども、結局その何て言うかな、その自分のが今悩んでるわけね、葛藤してるわけね、悩んでるわけで、その悩み、悩んでること、葛藤していることを、ことから逃げちゃうんですよ。で、逃げたらもう終わりっていう、そういう世界に。で、この この話がすごすぎるのは、これが最もなんていうのは非常に激しい形での逃げ方なんですよ。だから葛藤すること自体をこの人もうやめちゃったのね。でどういうふうに自分をごまかしたかっていうと、私はなんていうかな、今毒ガス作ってるのは非常 にもちろん分かってるわけでね、サリンを作ってるっていうのは。だけどサリンを作ってるってことはもちろん良くないことだって当然思うわけね。で良くないことをしてる私ってものすごく悩むじゃないですか。だけどそれは私が修行が至らないからそう思うだけであって、修行が至ったらこれが正しいことなんで分かるんだろうな、だからもうカットするのをやめましたっていうふうに自分にを説得しちゃったわけね。ってことはどういうことかっていうと、逃げたんですよ、この人は。葛藤することから。で、その葛藤することから逃げて、で、その葛藤することが逃げる理由としていろんなものを持ってきている。じゃあなぜこの人逃げたの？簡単で周りが逃げてるからなんですよ。だから、結局、一人一人が全然誰も責任取んなかったので、ね、どっかでもう葛藤することはやめました、でどうせ私には分かんないから、で責任は最終下達した人が取ってくれるから、もう私はもう取りません、取る必要もないです、だからもうただ言われたことをやってるだけです。それでまあある人は車を運転して、ある人は地下鉄に行ってばらまいて、ある人は爆弾投げて、これもただ言われたことやってるだけなんだから、ね。ってことが本当に19年前起こっちゃったわけですよね。何とも言えない19年前の何とも言えない嫌さっていうのも私も今でも思うんだけど、なんていうのか、暴力団が暴力を起こすならまだわかるわけですよ。ね、暴力団も嫌だけども、まだそんなにあれなんですよ、ね、あるいは軍隊がバンバン戦闘を起こして人を殺し合うっていうのもまあいや実に嫌だけどもまあわかるわけですよ。だけど10年前のあの出来事で なんかとてつもなく嫌だったのが結局こういうことだったのね。逃げちゃってるんですよ、葛藤することから、で責任取ることから、でそういう落とし穴ですね。でこれはもう一番極端な形の逃げ方なんだけれども、だからそれと、ね、今から話すのは 1.0 で 1.0 と仏教オウムはもちろん直接つながらないんだけれども、まあ、ちょっと私この第6章の中でちょっとそこら辺書きましたけれども、と自分の心から逃げているっていうね、でどういうことかっていうとね、まあ、ここは京都だから京都へ来るとね、日本仏教っていうのは本当にリアルなものとして感じられるんだけど、東京にいるとなんか、まあ、私今鎌倉にいるから仏教っていうのはリアルなものとして感じているんだけど、東京とか行くとねあんまり日本仏教も何もないっていう感じになっちゃいますけども、まあ、京都へ来るとねさすがにやっぱりこの京都の町は仏教のが染み込んでるなっていうのを感じますけども、で例えばね、まあ、だから、ここも禅宗の血が あれが流れてるし、もちろん浄土の、ね、お浄土も流れてるし、でまあ そういう中でね、昨日も浄土真宗の人ともいろいろ話したんだけども、要するに、まあ、この浄の方に書いたですけども、極楽浄土っていうものが本当に実在している、本当に実在していると、どっかの経典に書いてあるとかね何々先生が言いましたとかね、あるいは教団としてまとめてある、ね、問答集の中にはこう書いてありますとかね、でそういう話ではなくて、自分自身として本当にそう感じられるのか、 確信できるのかっていう、そういうことをまず問題にしようよねっていうのが、まあ私の上の方で書いた文章のあれなんですけども、ってことは要するに、まあ私のねこの新聞の、すぐ右のところに立川武蔵先生がね、非常に有名な仏教学者の先生ですけども、が、まあ、浄土仏教の歴史を、まあ、書かれていて、で、まあ、それはもちろん学者として書かれてるから、それをインドから中国にかけて、西アジアの影響を受けながら、どうして、ブッダの意味が変わってきちゃったのか、どうして光っていうものが非常に重要なものになってきたのか、どうして帰依っていうものが非常に重要になってきたかというのをね、学問的に追ってらっしゃいますけども、まあ、全部私にとって非常にドキドキするほど重要な話題ばっかりですけど、ね、特に光っていうものはなぜブッダを表すものになったのかってね、これめちゃくちゃ重要じゃないですか、光っていうのはね。まあ、これも私もちょっと学問的にもちょっと押さえたいなと思うテーマの一つですけども、でもまあそれはそれとして、そういうことと淡々と学問的に追っていくことと、それとじゃあ自分自身が本当に極楽浄土っていうものを実感できているのかどうかで全く全然別の話であってですね。だから問題はじゃあ自分自身が本当に、できているのっていうことですね。ってことはね、どういうことかっていうと、どういうことかっていうとね、みんなもうお浄土を実感することを諦めちゃってるんですよ。でそれを禅宗に当てはめるとどうなるかというと、曹洞宗の方だと清浄の宗という言い方をします。清というのは悟りですね、照明の照で、悟りで、それの上の宗というのは修行するってことだから、まあ普通ね、今我々が迷っていて、でそれで修行することによって迷いを捨てて悟りに至るっていうのが、まあ、一般の世間の誰もが分かるような、論理じゃないですか。今私は英語が喋れません。で英会話学校行って英語の勉強します。で半年後に英語が話せるようになりました。これは、ね、世間誰でもやってることですよね。勉強するってことはそういうことだし、ね、修行するね、いろんな修行があるし、ね、空手の修行をする、ね、でその結果全然なめだった体が鍛えられて非常に、丈夫になりましたとかね、そういうふうに A と B との間を結ぶのが修行であって、でそれで A から B に変わったっていうね、これは世間の何でもそうですよね。だけど、症状の修といった場合にはそういう考え方を全面否定するわけなんですよ。つまりもう我々は悟りというクッション、座布団ね、皆さん今座布団の座ってるけども、で座布団の上にもうすでに座ってるんだっていう、ね、でその上で修行する、まあこの場合座禅ですけどもね、座禅をする。だからそれを止観打坐、止観打坐っていうのはただ座るっていうのはもう何もテクニックを使わないでただ座るっていうことじゃないんですよ。そんなことは止観打坐じゃなくて、そうではなくてもう、もうこの悟りっていう、クッションの上にもう座ることなんだ。だからもうこう座ればもうこれで終わってるんだってね。今から座ることでどっか行こうって話じゃないんだっていうようなことなんですよ。ね。で、だから、私が今言ってるのは、じゃあそれをどうやって実感するのよっていう話なのね。で、普通はその実感の、手段がなくて、で、 もうあとは信じるだけっていうね、っていう風になってしまう。ってことはどういうことかっていうと、その仏教 1.0 ので言われていることは全部直接実感するってことがどうも無理で、あとはなんかいろんなとこで言われていることとか、あとはもう信じてやることとか、ね、そういう話になってきてしまうですのね。でその時にそれはそれでいいんですよ。でそれはそれでいいんだけど、問題は結局その実は症状だってこと、悟りの上ってこと、悟りっていうクッションの上にいるんだっていうことを全然ピンときてない私っていうのがいるわけね。全然実感できていない自分っていうのがいるわけなんですよ。でその全然ピンときていない自分をどれだけ正直に認められるかっていう話になってきてしまって、でそれとさっきの、葛藤している私、毒ガスを作るってことはとんでもないことだと葛藤している私を正直に認めないで、で彼女はそれを捨てちゃったわけなのね。である方法を思いついてね、修行してる修行が至らない私なんかでそんなの分かるわけないです、だからもうあとはただ言われたことをやるだけです、だからもうカットするのやめたって言ってね、でカットやめちゃったんですよ。でカットやめちゃった結果どうなるかというと、もちろん、サリンが完成して、サリンが巻かれて本当に罪のない人たちが大勢死んでしまったっていう。まあそれとね、症状の市中が実感できない私っていうのは、それはごっちゃんさんいくらでもめちゃむしゃくしゃすぎるんだけども、だけどその、葛藤してる私、ピンときてない私っていうものから、逃げる、あるいはそっから目をそらすっていう面では、まあほぼ同じなんですよ結局ね。でそんな情けないものなのって、仏教とか瞑想っていうものが、そんな、まあ、我々はすでに悟りの上なんだって、と信じて座りますなんて、そんなものなのっていう話なんですよ。要するに、まあ、信じては、信じるのはいいんだけど、そうかもし、信じるってことはどういうことかというと、そうかもしれないし、そうじゃないかもしれないしって話になってきちゃうじゃないですか。ね、我々は悟りの上にいるかもしれないし、いないかもしれないしってね。でそれは神様がいるかもしれないし、いないかもしれないしっていうのも全く同じで。で、それだとやっぱ不安なんですよ。ね。で、神様っているよねっていうので、それでできた社会があったとしたら、まあそれはそれでいいけども、そんな時に、そういう社会が一番恐れるのは、神様なんていないよなんて言われるのが一番怖いことじゃないですか。ね。これも、昨日も話したんだけど、ドストエフスキーのカラマゾフがそうですよね。カラマゾフの、2番目のお兄さんが、もう完璧に、無神論者になって、神様そんなまでいるわけないじゃない。何バカなこと言ってるんですかってね。そういう風になっちゃって。ね。で一番上のがもう不安で不安でしょ、もう一回聞くけど本当に神様っていないのかよって二番目のに聞くわけですよね。その恐ろしさ、でなぜかといえば、それはそういう社会ではモラルっていうのが全部神様によって、なされているから、要するにあなたはなぜ人を殺しちゃいけないの、あなたはなぜ不倫をしてはいけないの、あなたはなぜ物を盗んじゃいけないの、それはそんなことしたら神様罰せられるから、でそういう時に神様なんていないよってなったらどうなんですか。殺したっていいってことになっちゃうじゃないですか、ね、盗んだっていいってことになっちゃうじゃないですか、不倫したっていいってことになっちゃうんです。誰も罰する人はいないんだから、ね、だからそうするとモラルが全部崩壊しちゃうっていう、その恐ろしさがドフセフエフスキーが書いたもの世界ですよね。で実際に
あそこでは本当に人が無残に殺されちゃうし、でその殺されるっていうのがなんか血が上って殺されたんじゃなくて、冷静に冷静に考えた上で人を殺す、その恐ろしさ。だから要するにもう葛藤を捨ててしまって人を殺す。だから結局ドストエフスキーとオウムと非常に似て、まあドストエフスキーっていう人じゃないですよ、ドストエフスキーの中の作品の中に出てくることがですよ、とオウムっていうのは非常に似通っている。なんか頭が血に上って悔しいって言って人を殺すんだったらまだ分かりますよ、ね、だけどもそうではないような人の殺され方ですね。でそれなぜかって言えば、その罰するはずのものがもうそんなもんないよっていうふうになった時にってことで、そういう怖さなんですよ。つまり、信じているってことと、うん、こういうものは信じるからそうなんだっていうのは、信じない人が現れて一気に壊されちゃうわけね壊されちゃうわけですよ。だからじゃあそんな頼りないもんだったら神様っているかもしれないし、いないかもしれないし、なんそんな頼りない神様ってどうしようもないじゃないですか。そして我々は悟りの上に座ってるかもしれないし、座ってないかもしれないしとかね、お浄土っていうのはあるかもしれないし、ないかもしれないし、死んでみないと分かんない、死んでみないとお浄土に行けるかどうか分かんないな、そんなこと言ったら、そんな頼りないものじゃ、頼りないじゃないですか、あまりに。ね。で、問題は、そんな頼りないものなのかって話なのね。そんな頼りないものだったら、ちょっと危うすぎちゃうんですよ。そうだったら、私はそう信じますっていう人もいるかもしれないし、そんなものは全員に、あなたもそう信じなさいなんてそんな言えないじゃないですか。で、中には、私はそんなの信じないという人が当然出てくるに決まってるわけだし。で、そうすると、そんなもの信じないという人はもう許せなくなっちゃうわけね。でしょ？で、問題はね、そんな頼りないもんであるわけないんですよ。いるのかいないのか分かんないような神様だったらっ、全然困るわけね。で、あるのかないのか分かんないような極楽浄土だったら、そんなもの、困るわけなんですよ。どうするんですか、明日末期癌で宣言されたらどうするの皆さん、ね、そんなんじゃ困るんですよ。で、悟りの上にいるかいないかよく分かんないなんて、そんなんで士官多難ができるわけなんですよ。だから結局士官多難なんて誰もやらなくなっちゃった。なぜ？信じきれないからなんですよ、ね、で、私が今言ってるのは、そんな頼りないもんじゃどうしようもないよねって話で、じゃあちょっとこれ頼りなさすぎるからどうしようもないよねって言った人が大量に 2.0 の方へ行ったんですよ。2.0。なぜかっていう 2.0 だったらば、少なくとも、今私の中に怒りがあるよねってね執着があるよねってで、これはものすごいネガティブなものでものすごい悪い結果を生むよね、じゃあこれをどうしたらいいの、これを浄化するにはどうしたらいいのっていうような、非常に地に足がついたことを やったから、だからみんな、まあこっちの方が少なくとも地に足がついてるよねっていうふうに流れていった。つまりこっちはちょっとそうかもしれないし、そうじゃないかもしれないしって世界 でこっちは少なくとも、うん、怒りっていうのは確かにあるとかね、その怒りっていうものはこういうふうにネガティブな結果を生んでるってのもその通りだってね、なるわけなんですよ。でその結果として、まあみんなが 2.0 へ行っちゃったんだけれども、でそれでいいのっていう話をね、まあ、さっきからしてますけれども、で 2.0 的なマインドフルっていうのが、今ね、アメリカでも非常に大きな強い流れとなって出てきてるっていうのは本当その通りでですね。でそれで、じゃあ私が今 3.0 って、言ってるのはどういうことなのかっていうと、 ね、それでまあ、この下の方で例えば心配っていうことについて、書いてます、ね、でこれはもう私が何回も何回も話してきたテーマだからテーマなんだけれどもなかなか、理解してもらえないことの一つでっていうのはその我々が何かを心配する心配した時にいつの間にか我々はね、やっぱり皆さんが何かを心配した時にその何かっていうのが皆さんを苦しめている存在だっていうふうに当然思うわけなんですよ。それが心配ってものの本質だから。ね、だから一生懸命その何かっていうものを何とか解決しようとして必死になってやるわけですよね。その心配から逃れるために。で、その心配っていうものの原因がちゃんとここにあるから、これを何とかしなきゃいけないってね、思いで必死になってやってる。だけど、その、仏教とか、あるいはもう最近セラピーの人たちが盛んに言うことは、そんなに単純な話じゃないよねっていうことなんですよ。つまり何か客観的に存在する何かがまずあって それが心配というものを生んでいる。つまり心配の原因というのは客観的に存在する何かである。でその結果として心配が生まれてでその心配によって自分は苦しんでいる。じゃあこの心配をの取り除くにはどうしたらいいのって言ったらこの何かを取り除くしかないっていう話になるじゃないですか。だから因果関係が生じているのはこの何かっていうものと何かっていう原因と心配という結果なんですよね。だけどこれはちょっとでも人間の心っていうものを見た、チェックした人が誰もが分かるように人間の心というのはそういうふうには動いてはいないんですよ。じゃあどういうふうに動いちゃってるかっていうと山崎さんの心は勝手に心配作っちゃうんですよ。我々の心が。で、それは確かに何かに対する心配だから、この何かが我々の心を刺激して、それによって心配を作る。だけどもそれはあくまでも単なるきっかけであって、全然原因ではなくて、じゃあ原因というのは一体どこにあるかって言ったら私の心そのものなんですよ。ここら辺がね本当にはっきりわからないとどうにもならない。でこれはまあ私が去年も何回も言ってますけども、まあちょっとしつこいけど、まあ言いますけどね。悪い天気って言い方をする。ね。悪い天気。どういうのが悪い天気ですか？雨が降っている。寒い。ね。風が強く吹いている。ね。で、確かに雨が降ってるし、風が強く吹いてるし、気温も低いし、これ確かに客観的に事実ですよね。じゃあその客観的事実がそのまま本当に悪いのかって言ったらば、私は悪いと思うわけですよ。そして私がこんなに惨めなのはこの悪い天気のせいだって私は強く信じちゃうわけね。だけどそれ全部嘘で全部嘘ですね。じゃあ本当に何が起こっているのかというと、もちろん雨が降っていること、風が強く吹いていること、気温が低いっていう客観的な自然現象っていうのはもちろん客観的に存在している。存在している。ですね。だけど、それを悪い天気って言ったのは誰なのって言ったら、これ私なんですよ。私の心なんですよ。私の心がそう判断しちゃったわけなのね。で、私の心は勝手にそう判断して、勝手に悪い 天気っていうことによって私の心は悪い天気が客観的に存在するように思い込んじゃうわけね。いいですか。だけど悪い天気っていうのは私が勝手に作った物語なんですよ。本当に客観的に存在しているのは単なる雨と風と低い気温と。ってことはどういうことかっていうと、雨と風と低い気温っていう客観的に存在しているものに対して悪いっていう必要もないし、悪いっていう物語を作る必要もないし、それを作るのをやめることもできるのね。だけど山崎さんはそれできないんですよ。なぜかって言ったらもうそういう癖になっちゃってるから。山崎さんはずっともうそれを見た途端に悪いっていうふうに勝手に物語を作ってもうずっと生きてきちゃったから、山崎さんの心はそういうものに向かい合った時にすぐに悪いっていう 0.01 秒で判断して、でそうすると悪い天気が山崎さんの目の前に現れてきて、それで惨めになっちゃう。だけど悪い天気っていうのはやっぱり山崎さんが勝手に作った物語なんですよ。でもこんなこと言ったって全然役には立たないわけね。じゃあどうしたらいいのよ。簡単じゃないですよ。物語作るのやめちゃえばいいだけの話で。で物語作るのをやめた時に何が見えるかっていうと、ただ雨が降って風が吹いて気温が低い。別に雨が止まるわけじゃないですよ。雨は相変わらず降るんですよ。風は吹くんですよ。気温は低いんですよ。だけどただそれだけなんですよ。いいですか。ただそれだけと、ただ雨が降っているだけと、悪い天気としての雨と、この違いなのね。いいですかね。でじゃあこの物語を作る悪い天気っていうふうに物語を作るのはもう 0. 何秒か知らないけども 0.01 秒で我々は作っちゃうから、作ったことすらも気づかないですね。じゃあどうしたらいいの。物語作ること自体をやめるしかない。じゃあどうやってやめるの。まあ、そこでようやく瞑想の話になるんですけどね。でこれで私が、まあ、今言ってるのは それで、まあ、この後ね、やりますけども、体の感覚を見るっていうことをしていきます。で、体の感覚を見ることについてまた詳しく話さなきゃいけないんですけれども、体の感覚を見ることによって、Think Mind が落ちていく。Think Mind が落ちていきます。ってことは、そういう悪い天気っていう物語を作っていた主体は Thinking Mind だから、それが落ちた時に全然違うふうに今目の前を今、ね、山崎さん今の目の前は相変わらず雨は降っている、ね、だけど相変わらず雨は降っているんだけども、この降っている雨に対して全く違う目を持つわけね。で、そして実際に全く違って見えるんですよ。世界っていうのが。で、これはね、本当にもうやってもらうしかなくて、やってもらうしかない。つまり、なんていうかな、 要するに私らも手が汚れちゃってるんですよ。手が汚れちゃってるから汚れた手でどんな綺麗なものを触ったってすぐ汚れちゃうじゃないですか。でまあ触れば全部汚れてるから、ああ汚いって、ああ汚い、ああ汚い、ああ汚いって言ってるけども、汚したの誰、あんたの顔汚してるだけでしょって話なのわけね。私が汚してるだけなんですよ。じゃあどうしたらいいのって、手を洗うしかないじゃないですかね。だから勝手に雨が降って、ただ雨が降っているっていう自然現象を悪いとする、その、私の心を手放すしかない。でこれは手放せられます。その体の感覚を見ることによってね。でその体の感覚を見ることについてちょっと置きますよ。詳しい説明は後でやりますからね。やった時に、悪いっていうそういう心の働きが、脱落して手放されて、でそれで、どうなるかっていうと、ただ雨が降っているのが見えるだけ。それは悪い天気ではないんですよ。それは雨は降ってるし、風は吹いてるし、冷たいし、だけども全然それは悪い天気ではないし、悪い天気ではないから私は全然惨めにもならないしですね。でこれはじゃあ現実逃避をしてるのって話、まあ、よくそう聞かれるんだけどね。現実逃避ではないんですよ。で現実逃避っていうのはどういうことかっていうとね、要するにもうそれは今もう心配で心配でしょうがない何かを持ってるわけ、ね、でその人たちは何を信じてるかというと、この問題というのは客観的に存在していて、だから自分はこのために心配して苦しんでる、だからその問題の解決というのはこれそのものを何とかしなきゃどうにもならないよねっていう話なんですよ。だけど本当はそうではなくて、これは確かに存在してますよ。存在してますよ。例えば雨が降ってるとか。じゃあ雨が降ってるのが嫌だったらどうしたらいいの？雨を止めればいいんです。雨なんか止まんないですよ。ね。雨なんか止まらないですよ。だけどそうなったら雨を止めるしか、自分が悪い天気から解放される道ってないじゃないですか。わかります？言ってること。雨が降ってる限り、山崎さんどうしても惨めなんですよ。そしたら山崎が惨めになりたくないと思ったら雨を止めるしかないわけね。ですから今雨ってもちろん象徴的に言っていますけども、あらゆることですよ、ね、そうじゃないんですよ。そうじゃなくて、雨を悪いって言ってしまうこの自分の心を手放すですか。じゃあその後ではどうなりますか。その後で相変わらず雨は降っている、だから雨降ってるから、そのまま濡れたら風邪ひいちゃうから当然傘を差さなきゃいけないですね。でその時になって初めて我々は本当の問題の解決ができる。例えば誰だってみんなお金ないじゃないですか。あ、まあお金もしないかもしれないけどもね。でみんなそれぞれの額のお金を、まあ、銀行口座の中あるわけね。でその数字っていうのは客観的な数字なんですよ。三井住友銀行の口座の中に これだけの数、ね、お金が入ってますって。だけどもそれを不安と思うかそうじゃないかって全然逆じゃないですか。私は何も銀行口座を無視しろってことを言ってるわけじゃない。その数字は正しくないって言ってるわけじゃない。ね。数字としては、ね、4万5千だけしか入ってない。ね。のはあるでしょう。だけども、4万5千しか入ってないから、だから不安にならなきゃいけないって話ではない。で、それを不安と思う、4万5千しかないっていう理由があるから自分は不安なんだっていうんじゃなくて、それを不安にしているのはあなたの心で。ってことはどういうことかっていうと、不安なしに 4万5千円という数字に向かい合うことが当然できる。そしてそういうふうに向かい合った時にのみ我々は自分の財政状況を解決していくことができる。つまり何て言うかな、本当は要するに我々が問題だって思っていることはほとんどが我々の心が生み出したものである。ってことは我々の心が生み出したものを手放しにすれば、あと残るのは何ですか。単なる雨が降ってるっていう自然現象であり、自分の銀行口座の中に4万5千円というお金があるっていう、そういう状況であり、ね、自分の体のある一部が熱を発してるとか、痛みを作ってるっていう、ただ状況であり、それだけなんですよ。で、そうなった時に初めて我々は雨っていうものに対して対処ができるし、自分の財政状況に対しても対処できるし、自分の体に対しても客観的に治療していくことも当然できる。ってことは、よくね、瞑想っていうことで最悪の誤解は現実逃避だっていうのが多いのね。本当多いんですよ。それはあなたこの問題をから目をそらしてるだけじゃってでしょう。で、そうじゃないんですよ。あなたが問題だと思っていること、それを問題としているのはあなたの心であって、この絵そのものは確かに客観的に存在している。だけど、この客観的に存在している絵を問題としたのはあなたの心である。ってことは、あなたがその心を手放したときに、あなたの目の前にあるのはただ単なるこういうただ絵であって、そうなったときに、この絵っていう、もし何かをしなきゃいけないんだったら、これを一番客観的に解決していくことができる。だから、なんていうかな、私が、ここでもちょっと書いて、まあ、もちろんこれ、量が少なすぎるからなんだけども、ちょっとここで書き足りなかったことは、その心配を手放した後にのみ、我々はもう一回自分の目の前のものを、物事の、解決をしていくことができる。ということですね。で、それでね、で、1.0 と、あ、ごめんなさい、2.0 と3.0 の大きな違いね。まあ、これはもう散々話してきたけれども、要するにね、まとめちゃうと、その、なんていうかな、一方案のね、メソッドのことは青空のメソッドとかワンダルマメソッドって言い方をしてます。で、ワンダルマっていうのが、まあ、一つのダルマとして捉えよう。つまり仏教でのね、普通はいろんなセクトに分かれていて、いろんな伝統に分かれていて、で、普通、まあ、お坊さんたちっていうのは、まあ、たった一つの伝統に所属して、で、その所属している伝統の教えのみを大体勉強して、で、それのみを、教えているんですよ、大体のお坊さんたちはね。で、で、私が今ワンダルマって言ってるのはそうではなくて、その、仏教っていうのはいろんな伝統に分かれて、いろんなセクトに分かれて、いるけれども、で、そうではなくて、そのうちのたった一つに所属するんではなくて、それを、その分かれたものをもう一回全体として捉えようよ、一つのダルマとして捉えようよっていうことを今、主張してるのね。で、それをなぜそんなことを言ってるかっていうと、そうなってのみ初めて物事の本質が分かるから。で、それをまあ、この本の中で像の部分を、の方向を受けた一つの像が見えてくるのと一緒で、でどういうことかというとね、要するにね、一つの伝統には一つの世界観というものがあって、で、その一つの世界観というのは、その伝統に属している人が必ずしも きちんと認識なんかしていないんですよ。つまり、まあ、私もよく天動説と地動説という言い方をするけども、天動説を信じている人たちは絶対に自分は天動説を信じているなんていうふうには思っていないんですよ。なぜ？天動説がその人たちにとって当たり前すぎるほど当たり前だから。だからそんなことを言葉にもしないんですよ。自分は天動説を信じている天動説信者ですなんて、そんなことはその人たちは思いもしないのね。当たり前すぎるほど当たり前だから。で、地動説を信じている人たちは自分は地動説信者ですなんて言わないんですよ。ね。だから天動説を信じている人は自分が天動説信者とは思ってないし、地動説を信じている人は地動説信者とも思ってないんですよ。で、じゃあいつ思うんですか。簡単ですね。地動説信者と天動説信者が出会った時なんですよ。出会った時。出会った時、出会った瞬間にもすぐ分かんないですよ。で、出会って、で、一緒に住むとね、一緒に何ヶ月も何年も住んでいくと、なんか違うんだよねっていうふうに感じられてくるのね。で、そのなんか違うんだよねの、そのなんかって分かんないんですよ。だって天動説信者っていうのは天動説をきちんと言葉になんかしてないんだし、地動説信者っていうのは地動説をきちんと言葉になんかしてないんだから。だけども、出会いは違うというのは分かるんですよ。ね。で、それでワンダルマっていうのは何やってるかっていうと、地動説信者、天動説信者は出会うようなもんなんですよ。で、出会って初めて自分が気づいてもいなかった自分の世界観が初めてはっきりするのね。いいですか？だから私が今瞑想っていうのはお猿さんがやるんじゃないんだよなんていうことを散々言ってます。だけどじゃあそれを言わない人たちはお猿さんがやると思ってるかっていうと思ってるわけないんですよね。思ってるわけないんですよ。じゃあなぜ私がそんなこと言ってるのかっていうと、どうしてもね、その、なんていうかな、その、まあ、この本の中で書きましたけども、赤信号に気づくものと、呼吸に気づくものっていうのが違うってことをはっきり認識しなきゃいけないってことを書きました。非常にね。っていうのは、っていうのは我々は、まあ、大乗仏教の国であって、大乗仏教の国っていうのは本来の自己ということを一番急所としてやってるわけね。だから本来の自己ってことはどういうことかっていう、嘘の自分っていうのがいるわけじゃないですかね本来の自己じゃないものが、要するに嘘の自分ですよね。だから嘘の自分と本来の自己っていう2つのものがあるわけなんですよ、ね、要するにこれ山崎さん、これを自分と思ってたらこうじゃないんだよ、あなたの本当の理解はこうなんだよ、そういうロジックなんですよ。ですか、本来の自己っていう言い方そのものがこういうロジックを含んでるんですよ。ってことはずっと長い間これを自分だと勝手に思ってたけども、これがそうでなくて、それは嘘であって、こっちの方が自分なんだよっていうことで、要するに最初から2つなんですよ。だけど本来の自己っていう考え方がない伝統っていうのもあるわけね。あるんですよ。だから本来の自己っていう考え方がない伝統の人にとっては、もうこれしかないんですよ。で、これしかないってこともその人たちは自覚はないんですよ。で、だけどもこの人たちと本来の自己っていうものを強調する伝統がぶつかり合った時に初めてそれが分かるのね。天動説と地動説信者がぶつかり合った時に初めて、なんかこいつとちょっと違うんだねって、実際どこが違うのかよく分かんないって、よくよくよくよく3年ぐらい一緒に暮らして話し合ってくる。なんだ、山崎さんは何、地球の周りを太陽がぐるぐる回ってると思ってたのねって初めて山崎さんの正体が分かるわけ。そして私が、そうじゃなくて太陽の周りを地球が回ってるんだよね、 と私は思ってるんだけど、全然ちょお互い違うじゃないってことが分かるんですよ。これは3年ぐらい暮らさないと分かんないんですよ。なぜかっていうか、そんなこと本当に思ってもいないから、あの言葉にしては表現できないからなんですよ、ね、でそれで、それで、仏教の伝統が今出会うことによって何が分かってるか来るかっていう、そういうあたりのことなんですよ。でこんなことはどこにも書いてないんですよ。それはちょうど天道説が、私は、地球の周りは太陽が回ってると信じて回すなんてことは思ってもいないし、書きもしないし、なぜ当たり前だからなんです。そんなことは当たり前だから書く必要ないじゃないってことなのね。だけども私の当たり前と山崎さんの当たり前が全然違うから、お互い3年一緒に暮らしているとようやく分かってきちゃうわけね。そういう話なんですよ。で今そういうことが起こってるんです。仏教の伝統同士が出会うことによって、ね、でそれで私が何を言いたいかっていうと、そのマインドフルっていうのはタイム、ようやくつながってきたけど、タイムマガジンの表紙になるぐらいマインドフルっていうのが今メジャーになりつつあるときに、私どうせこれ失敗するに決まってると思ってるのは、この2つのものっていう考え方がないところでマインドフルやったら、どうせお猿さんがマインドフルになろうとするに決まってるんですよ。わかります、ね、でお猿さんはマインドフルにはなれないんですよ。なぜお猿さんだからっていうね、これ言うとまた偏見だと言われるんだけど、お猿さんに対して差別発言だとかなんか言われちゃうんだけども、あのまあお猿さんに対して差別発言はいいんだけど、お猿さんっていうのはぴょんぴょんぴょんぴょん飛び跳ねるのが彼らのネイチャーであるから、本性であるから、お猿さんが心が落ち着くってことはありえないんですよ。お猿さんが何かの瞑想の対象をじっと見るってこともありえないんですよ。で、お猿さんがマインドフルになるってこともありえないんですよ。ね。だけども、それでもね、なぜ今こんなマインドフルが、人気出てくるかというと、やっぱり社員研修のレベルでも、やっぱり効果があるんですよ。効果があるわけ、ね、じゃあなぜ効果があ あるの？お猿さんが落ちてるからなんですよ。 Google の社員の心の中でも。だけども Google の社員の人たちはそれはそこまでは理解してないんですよ。問題は、ね、Google の社員の人が社員研修をしてマインドフルネスをやった時に、確かに彼らの心は落ち着くしね、だからこれすごいよねっていう反応があるのはわかるんだけども、じゃあなぜそんなことが起こったのかって言ったらば、 Google の社員の人のモンキーマインドが落ちてるからなんですよ。でモンキーマインドが落ちたところで別のものが現れてるから、 Google の社員の人も非常に深い安らぎを感じるのね。で問題はそれを Google の社員が分かってるかっていうと、分かってないんですよ。問題はいいですか。で、このまま行ったらば、どうせみんな何をするかっていうと、お猿さんのトレーニングをし始めるわけね。お猿さんのトレーニングを。だけど、お猿さんのをいくらトレーニングしたって、お猿さんがマインドフルになることはあり得ない。お猿さんが瞑想うまくなるってことはあり得ないのね。そうじゃなくて、瞑想する主体、マインドフルの主体っていうのはお猿さんではないんですよ。だけど、お猿さんではないってことは、この嘘の自分と本来の自己っていうこの2つのものがある、そういう文化的伝統じゃないと理解できないのね。そこを言ってるの。で日本っていうのは幸いそういう文化的伝統なんですよ。わかりますかね。もうちょっとやめますけども、でそれがね、ようやくはっきりしてきたっていうことですね。だからそのお猿さんと、まあ要するにお猿さんと本来の自己っていうね、まあこれ今私は本来の自己ってあんま私は好きな言葉じゃないんで、まあ青空って言っちゃってるんだけども、お猿さんと青空としての自分ってでも言っていいと思いますけども、お猿さんと青空としての自分っていうこの2つがないとマインドフルっていうものを理解することはできないってこと でお猿さんしかいなくて、お猿さんをなんとかおとなしくさせていこうっていう、そういう考え方は絶対失敗するってことね。だけどもなぜ今ここまでマインドフルが人気が出てきてるかっていうと、社員研修のレベルでもお猿さんが落ちるってことをみんなが経験してるからなんですよ。だけどもお猿さんが落ちてるっていうことをきちんと理解してないから、私が危惧するのは、どうせみんなお猿さんのトレーニングを始めちゃうだろうな、そしたらまたマインドフルの効果が全然出なくて、でマインドフルなんてどうせ効かないというふうになっちゃうだろうなって話に、そこを心配してるんですけどね。だからせっかくね、もう Google の社員練習研修のレベルでマインドフルネスの効果が出ているんだから、でそれがタイムマガジンの表紙になるほどメジャーになりかけてんだから、それだからこそ今こそマインドフルっていうものの正確な理解が必要で、その正確な理解のためには正確な世界観が必要で、正確な世界観っていうのはお猿さんと青空としての自分っていう、この2本立てですね。これがどうしても必要で、でこの2本立てを理解オファーできるのは日本の大乗仏教の圧倒的な強みなんですよ。要はそれしかやってないから。で、その青空としての自分が理解できたら、当然士官多座というのが成り立つ。士官多座というのは何かって言ったら、青空としての自分がただ座ってるだけなんだから、ね。うん。そうすると、全部が青空としての自分っていうものを、まあ、総都市の言葉では症状の衆、症状であるってことで、症状の衆であるってことを、本当に実感として実感できる。ってことね。だから私らがやってるのは今 1.0、2.0、一気に、一気に問題解決しようと、ね、そうしてることです。はい、ちょっとね、今日、気づきの、気づきっていうものをめぐって、での大体の今の俯瞰図っていうのかな、タイムマガジンの表紙から含めて、それからオウムがなぜ毒ガスを作っちゃったのかとか、なぜ毒ガス作ったのに葛藤 しなかったのかとか、それと 1.0 でいろんなこと言われてるけど全然それを実感できない自分をどう見ていくのかとか、そして最後にマインドフルネスっていうものの本質には、モンキーマインドと青空としての自分っていう、この二つの理解がないと絶対理解できないってこと。で、今、マインドフルネスが非常に世界的に人気が出ている時だからこそ、この世界観をきちんとしないと、またどうせみんなつまずいちゃうだろうなっていう話ですね。で、それをすれば、非常に豊かな、世界が、ここから広がっていく。まあ、そういう話をしました。はい、じゃあね、一応ね、ここでちょっと打ち切って、死具誓願をね、読んで、それからちょっと10分か15分くらい休憩します。衆、ね、生無辺誓願土ですね。一緒に3回だけ読みますね。3回繰り返して。衆生無辺誓願土、煩悩無尽誓願願、法門無量誓願学、仏道無上誓願成。衆生無辺誓願土、煩悩無尽誓願願、法門無量誓願学、仏道無上誓願成。衆生無辺誓願土、煩悩無尽誓願願、法門無量
山岳仏道